に聞いていきたいと思います。改めておはようございます。おなりまさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほども言いましたけども、今日は母の日なんですね。で、そういうこともあってですね、今日午後から大和ゴスペルクラブが3時から西洋館でコンサートいたしますけれども、ぜひ、時間のある方はですね、お友達を連れて、お友達を誘ったり、お母さんを誘って行ってあげてほしいなというふうに思います。で、皆さんの中でですね、お母さんが今、県大、もう天に帰った方もいらっしゃるんですけど、県大で、一緒に住んでたり、離れてるけどいらっしゃる方いると思うんですけど、こういう機会にね、ぜひお母さんに感謝をね、言葉を持って表してほしいなと思います。日本人は普段なかなか言わないからですね、ぜひね、言ってほしいなと思いますし、それと、天に帰った方はね、直接話しちゃいけませんから、父なる神様にね、お母さんにありがとうとおりっといとって言ってほしいんですね。で、中にはお母さんに傷ついた方もいらっしゃると思うんですね。一番近くで、一番自分を愛してくれるはずのお母さんなのだけど、愛してもらえなかったと思った時、人は傷つきますから、そういう方もいらっしゃると思うんですけども、でも、ぜひその方もね、神様に向かって、そのお母さんのことを感謝してほしいと思うんですね。お母さんも人間でいろんな人生がありましたから、あなたのことを愛したくても十分できなかったことがあったかもしれないし、実は愛していたんだけども、それを表現できなかったのかもしれないので、ね、神様に、ね、感謝をしてほしいなっていうのを思います。その時にね、神様がね、本当に癒してくださって、環境を回復してくださいますのでね、ぜひね、こういう機会にね、なかなか普段は向き合わないことだと思いますけどもね、向き合っていただければなというふうに思います。で、それで、ですね、今日は聖書の方に入っていきたいんですけども、本当にね、フィリピンさん、ありがとうございました。午後もよろしくお願いいたします、ね。で、今日はさっきも言いましたけれども、祈りに関してなんですけれども、お祈りっていうのは2つあって、教会で集まって祈る祈りと、個人で密室に入って一人で祈る祈りがあります。どちらが大事かって、どちらも大切です。本当に一人で神様と交わることを通して、私たちは、誰も言えないようなことも心をすり出して祈れますけれども、同時に教会で集まって祈ることによって力を受けますし、恵みを受けますので、両方が必要なんですね。で、どちらかに偏ると、例えば、車輪は2つ同じ大きさだからいいんですけど、片っぽだけ異常に大きかったらね、同じところをぐるぐる回るだけですね。わかりますよね。ぐるぐる回ってしまう。だから、どちらも祈りが必要なんです。そのどちらもあるとき、前に向かっていけるんですね。右にも左にも回れるし、進んでいけるわけですね。だから、両方が必要なんですね。で、今日はその中の、教会の祈り、ね、で、その教会の中で一番少ないのが2人、あるいは3人ですね。もちろんこれは20人、30人、100になってもいい、1000になってもいいんですけど、そのことなんですね。そこをね、見ていきたいと思いますね。で、19節からもう一度聖書を見ていきたいと思いますけども、19節、誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちの2人が、最初の単位ですね、2人が、どんなことでも、ただどんなことでもいいんです。で、もちろん、大前提に主の御心ってのがあるんですけど、主の御心っていうとね、日本人の場合は、ね、結構ね、狭くなるんですよね。あれはいけない、これはいけないって。だから、もう本当に何でも主に言って、で、神様が、それはちょっと違うよとか、それはまずいねって言われたらね、切り替えてほしいと思います。だから、最初は難しいことを考えないで、本当にどんなことでも神様に、ね、願って求めてみてほしいと思うんですね。ね、で、地上で心を一つにして祈るなら、地上で、長崎であろうと、東京であろうと、どこであろうと、ね、マニラであろうと、ダバオであろうと、どこであろうと、その地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父は、イエス様のお父さん、父なる神様は、それを願ったこと、祈ったことを叶えてくださいます。すごい言葉ですよね。イエス様の約束だから。だから、二人が心を一つにして祈れば、どんなことだって叶えてくれるということですね。で、二人でも三人でも、私の名に置いて集まるところには、私はその中にいるのですと。これは教会の最小単位ですね。二人三人が集まって、キリストによって集まったら、そこにイエス様がいるということなんですね。で、夫婦とか、親子とか、兄弟の場合は、男女二人があると思うんですけども、そうでない場合の男女二人はないので、だから、三人ですね。同性の場合は2人でもあるんですけどね、異性の場合は夫婦、親子、兄弟とかね、そういう場合はいいんですけども、そうでないときは3人です。だから2人3人で共に集まって祈るっていう、その最初の単位なんですね。で、その時に叶えられる。でね、神様は本当に心を一つにして祈ると叶えてくださるんですね。答えてくださるんですね。先日ですね、賛美大会を持たれました。で、シェイカーズは7位だったんですね。 でも南九州と北部九州と、それから長崎県で3つ大会があって、でそれに勝ち抜いてきたチームが集まって29チームなんですね。全部出したら70チームぐらいあるんですけども、でその南九州の大会の時は、 24ぐらい出たのかな。で7つしか九州大会来れなかったんですね。で実はその長崎教会のオンライン、ね、今されてるオンラインされてる方が熊本に何人かいて、でその人たちでチームを作ってで出ることになったんですね。まあ、以前歌ってたから。ところがですね、はっきり言ってそんなに、すいません聞いてたらそんなにうまくなかったんですね。だから難しいなって感じだった。ところがその方のメンバーの一人の子供さんが中学生なのにドラムを叩くんですね。でドラムを叩くで、ね、南九州大会でだからドラムを叩きたいんでドラムを習ってたんですけども、ドラムの先生がいろんな大会に出してあげようって言うんだけど、その子がですね、世の曲は打ちたくないって、そんなためにドラムをしてんじゃないから神様のためにいただきたいって言うんですよね。だから世の曲はやらないから出れない。で先生が断念を持ってたらその賛美大会があるってことで、先生も生徒も覚えて一緒にドラム練習してたらね、なんと熊本が南九州大会の時ですね、借りた会場がですね、ドラムは叩いちゃいけない会場だったとってもいい会場だった、とってもいい会場だったけどドラムは持ち込み禁止だったんですよ。これでね、さそでもそこからなんですよ。で人間的に言ったらですね、あかわいそうにってことでね、まず九州大会に出れないしなって感じだった。そこでお母さんね祈ったんですよね、神様ってね、あの自分たちはそんなうまくもないしね、最近また結成したからそんな値打ちもありませんけども、で本当に厚かましいずうずうしのりですけども、どうか賛美大会の時上位に入って九州大会に行けますよ。で上位って言いながらね、7位しか考えてないんです。もう7位に滑り込めたらいい、7位がその人にとっては上位ね。だからどうか7位に入って滑り込めますよ。理由は自分たちが勝ちたいじゃなくて、この子にドラムを叩かせてあげたい、一生懸命教えてくれた先生にもっぺん希望を持たせて九州大会がドラム叩けるから、この子にドラム叩かせてあげたいし、その先生にも目標を持って一緒に教えてもらいたい、だからどうかお願いしますって。ただ娘さんもね、自分もお願いしますって一緒に祈り始めた、親子でね一生懸命で祈りながら、でも正直言ってね無理だなと思ったけど、でもどうか神様、もうこれ答えられたら奇跡ですってね、そんな力がないことは分かってますし、本当にずうずうしお願いです、でもどうか上位でって祈ったんですって。上位って祈りながら頭の中は7位考えてた、でも上位でって一生懸命祈ったんですね。でもう分かってて、これはもう奇跡です、厚かましいのにです、ずうずうしのにです、もう身分をわきまえておりますよく分かっておりますが、どうか上位でって。理由はその子にドラムを叩かせてあげたい、教えてください先生にもう一遍ビジョンを持ってほしいと思ったんですね。でこういう祈りって皆さん聞かれるんです、動機が愛から出てるから。そしたらね、本番の直前にね特別賛美を熊本行った時された時には結構多かった。でもこれとはちょっと難しいなと思った。だから本当の本番、いやいやもう一遍歌えたら歌えないんじゃないぐらい良かったんですよね、高校生じゃなくて。そしてなんとね、何位だったと思います？7位じゃないんですね。下から発表したの10位からね、で10位、9位、8位で、いよいよ7位、で6位、9位、もしかして5位かと思って、5位もない。でもその人たちはね、やっぱり答えられなかったってこうみんなねがっかりしてたらね、良いだったんですよ。ちょっとエゴになりませんが、良い結果だったんですね。ね、何かというとね、その時ね、その3人ね、3人いるんですけどね、びっくりしててね、もう7位、6位ぐらいまでは聞いてるんだけど、良いなった、それでなかった時に、ああ、なかったと思ったら、良いなったって、えらい喜んで、もう奇跡だったんですね。で、面白いのは、3位から10位まで、1位にはもたんとって、3位から10位までね、もう僅差で3位が10位になってもいいし、10位が3位になってもいいぐらい、もう本当にいっぱいだったんです。で、私と小下牧師が割れたんですね。だから、本当にいっぱいだったの。やっぱね、言ってました、もう奇跡だった。で、来ましたね、九州大会。叩いてました、ドラム一生懸命。だからね、15位でした。でも15位ってことは、15位までが来年の枠ですからね。南九州。長崎のオンラインなんですけど、南九州なんですね。南九州。でも、なんかすごい神様の愛と、なんていうか、その親子でね、本当に神様を答えてくれるんだってことを体験したんですね。だからね、心を一つにして、祈るとき、で、動機が愛から来てるときね、神は答えてくださるんですね。で、ふさわしくなくても無理でも、心を一つにして本当に神様への愛からね祈るときね答え、これ一つなの、ね、でもう一つね、神からくださるビジョンってあるんですね。神がくださるビジョンで、この心を一つにしてってそんな簡単じゃないんです。お話しするのは簡単だけど、いざ心を一つになるかってなかなかならない。で次、心を一つにすればって、神から来るビジョンとか神から来る願い、自分の願いもいいんですよ。例えば私の願いにうちの奥さんといるときね一致するかったらね、うーんってこともあるし、奥さんの願いに私が言ってきたね、一致できるときもあるんですよ、お互い。でも一致できないってこともあるんですね。 でも神様から来る願いには一つになれる。教会でも例えば長崎教会に神が持ってる願いって時にそれを祈ると他の人もその願いを自分の願いとして一つになるんでね。で、まばしキリスト教会のもう天に帰りましたけど荒井浩二先生っていうね牧師さんがおられて、でこの方はあの私すごい尊敬した先生の一人なんですけども、この方が学生の頃ね、だからずいぶん昔ですけど進学アメリカに進学校行かれたんですね。でアメリカ行った時に向こうはかっこいいんですね、 God will be, God will be down かな、神の御心がなるようにって書いてあるんですね。ここにバーンってね、そういう場所があってキャンプが持たれた夏にね、今年もね白馬キャンプとそれから教会キャンプがありますから、あ教会キャンプの後にあのコンサートをする予定ですので、皆さん覚えてください、フィリピンの方々にたくさん歌ってもらおうと思ってます。だからその時日本の人も一緒にしてね、訳してくれましたかね、 OK ねよろしくお願いしますね。でやるんですけども、何言ってたっけ、キャンプしてたんだけど、そのキャンプでね、アメリカだからノンクリスチャンもクリスチャンもいっぱい集まったんで、特にその荒井先生とアメリカ人の友人ね、その二人が祈った時になんかすごい気になる人たちがいて、初めて来た人がねリスト作ったら全部バーってね20名か30名って言ってましたね。それ二人でね上から順番に一人で丁寧に祈って、でその God will be done って書いてあるところに行って進学者順番に行って祈らなきゃいけないね、向こうはそういうのがあるから。でその時は一人なんだけど、一人でそのリストを向かって丁寧に祈って、で二人でまた一緒に祈って、相手の人も一人の時に祈って、で一緒にずっと祈ったん、丁寧に。どうなったと思います、アメリカの教会が最終日ね、最終日が来たんで、向こうはまあ、我々の教会もよくありますけど最終日に証ある人ありませんかっていうわけですね。日本人はなかなか手を挙げて立たないけど向こうは立つ、ね、そしたらねこの、まあ、司会者の牧師でしょうかなんかはね、なんかキャンプはもう終わりで終わるけれども何かなんかね明かしたい人かって言ったらね、一人パッと立ったん。それはねそのリストの一番最初の人で明かしたんですよね、このキャンプで神様に出会えたとか言ってね。それでねその荒井先生はそのアメリカ人とね構えしてやったって言った。でその人が座ったら次の人がパッと立ったん。二番目のリストの人よーってまたこうやったんだ。次三番目の人、これ本当なんですよ、祈った順番に最後の証し会の時にみんな立っていったん、星田がしをしたんです。それでね、あれ先生、そのアメリカ人はね、ちょっとね、最初は感動したけど、途中から、ね、驚いたのを超えてね、神に対して恐れが来たって、神様生きてるんです。で、その証しを私はね、大学生の時聞いた、私が大学生の時にね、そうだってね、それでね、私もよくキャンプをしたんですね。それで、友達とね、同じ学年のことを後輩がいた。まあ、私、浪人してから同じ学年でも年上なんですけど、その3人、男ばっかりの3人でね、キャンプ、3人が中心になって、少ない時は18人ぐらいで、多い時は80人ぐらい集まったんですけど、ほとんどノンクリスチャンね、キャンプする時にね、救いはなかなかね、起こらないんですけどね、またね、でも名前のリストともう一つはね、プログラム、もう開会礼拝が始まって、閉会礼拝でね、丁寧に寄ったんです。食事の時にね、巫女の人が隣になるように、その会話が祝福されるようにとかね、いろいろなものすごいこと細かく。2時間なんてあっという間に済むんですね、丁寧に祈ると。するとね、本当に答えられるんです、怖いぐらい。これでね、ちょっとびっくりした。それがね、学生時代あったんだから、本当に神は祈りに応えるということを体験したんですね。で、ビジョンがあるとき、神がくださった願いがあるとき、一つになれる。一つになって祈ったら、イエス様が約束だ、心を一つに一緒に祈ればどんなことでも応えてくださるって約束なんだからなる。さて、これで説教終われるといいんですが、こっからなんですね、今日は。心が一つになるんだと思うでしょうけど、ところがですね、じゃあビジョンがあって愛があったら一つになるかというと、これがなかなかなれないのです。どうしてかって、お互い罪人だから、ね、教会が、あるいは二人だから夫婦でもいいし、親子でもいいし、兄弟でもいいし、あるいは教会ね、これ今度は教会だから、これね、教会でね集まるときに、2人って一番少ないんですけどね、あるいは3人、一つになれるかというと、なかなかなれなかったりするんですね。で、神様の家族で、家族って自分が出ますよね、普通の家族もね。大体、外でとっても、よく日本語で言う外面がいい人って言いますよね。大体、内側で大変ですよね。それ以上言いませんが。教会でもね、やっぱ本当に自分がお客さんじゃなくて、教会の家族の一になってきたら、自分が出てきますよね、お互いに。そしたらやっぱりいろいろね、お互いの影が見えるし、遠くから見てるとね、 綺麗でも近くとね、シワが見えるし、鼻毛も見えるし、大変なわけですよね。だから、つまり、一つじゃないことだ。例えば私はですね、月に一回しか行かない教会があるんですね。そこでは慕われてるのです。だから長崎教会になると、いろいろ見えてくるから、笑ってごまかしてますね。だからね、で家族になるともっといろいろ見えてきたりするわけですね。そんな簡単に一つになれない。面白いんですよ。すぐその後に聖書は何て書いてあるかとね、祈りのことが書いてある聖書のすぐそばに、ここだけじゃなくて、祈りのことが書いてある聖書のそばの8割方は必ず出てくるもんだから許しなんです。その後にこう書いてあるね、21節からちょっと見てくださいね。その時ペテロが身元に来て言った。これ別の話なんですよ。でも、ね、書いてある。主よ、兄弟が私に対して、私だから個人的に、私に対して罪を犯した場合、私に対してね、ひどいことを言ったとか、ひどいことをやったとか、罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。これはね、ユダヤ人は3回許すということがあったんだ。7度ってのは寛容なんです。イエス様は他の箇所で7回って言ってることがあるんです。それは7回って意味じゃなくて、ね、もう限りなく許しなさいって意味で言ったんだけど、ペテロはここで7回ってね、じゃあ3回じゃなくて7回ですかって言ったんだ。だからイエス様は答えた。いや、そうじゃないって、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまで。490回かって、そういうことじゃない。これは限りなく許しなさいってことを言ったの。許しが出てくるんですよ、祈りの後に、ね、そしてしかも具体的な話があって、これが面白いんですね。ちょっとね、見ますよ、ちょっとだけね。で、その例えでこんなことを言ったんですね。天の御国は地上のに立てることができますと言って、王はその下たちと生産をしたいと思ったと。で、王様が生産を始めると、1万タラントの借りのある下が主のところに、王のところに連れて帰ったと。1万タラントって皆さんすごいお金なんで、ちょっと本当はホワイトボード書くといいんですけどね、1万タラントっていうのは実は1デナリ、 1タラントは6000デナリなんです。ちょっと後書くと本当にいいんですね、いいですか。 1デナリが6000、 1タラントが6000デナリ、書こうか。あ、ないね。いやいや、1タラントが6000デナリ。だ、1デナリっていくらかと、1デナリって、ね、当時の1日の日当なんです。1日の日当は1デナリ、ね、当時ね。ということは6000デナリって6000日分の給料が1タラントなんです。その1万倍。わかります。だから、なんでこんなこと話題言ってるかというとね、これ神様が私を許してくれたことを言ってますね。1デナリ、カタカナでごめんなさい、ね、1デナリ、1デナリがね、1デナリ、1デナリってのは、あ、すみません、1タラントが6000、1タラントが、タラントがイコールですね、1タラントが6000デナリなんです。で、1デナリとはいくらかというと、1日の日当なんです。1日分の日当なんです、当時の。ということは6000でないでもすごい、6000日分で言ったの。ところがこれ1万タラントって言ってるから、ちょっとすごいですよ、これね。すごい莫大な数です。天文学的になりますよね。6000万でなり、6000万日分の給料。ね、それを借りてた。すごいお金借りてますね。ね、その借りてた、つまりこれは人間のことを言ってるんですよね。借りてた人がいて、で、まあ、とても差も起こりますよね。もう自分も妻子も子供も全部売れと、自分も売れと、奥さんや子供ももちろん全部って払えって言ったらですね、この人がね、ひれ伏して、許してください、すいません、猶予くださいってね、返せるわけないのに猶予くださいってよく言いますよね。猶予ください、ね、全部払いますからって返すことないのに言ったら、王様いい人でね、27歳、下辺の主人は、かわいそうに思って彼を許し、借金を全部免除してやったと。もうチャラ。これは神様が私を許してくださったことです。全部チャラにしてくれた。そんな神様に借りてないよって思います。私はもうこれでも少ないと思います。神様はそれぐらい私たちを限りなく許してくださってる。ところが許してもらったこの人がよかったと思ってね、出て行ったらね、面白い、面白いでしょ。100でないって書いてある。6000、あ、書いてみようか。6000万、ここが万だから、10、100、1000、5か、1、10、100、1000万、10万、100万、6000万でなり借りた人が100でなり 6000万デナリ許してもらったのに100デナリその人に借りた人がいたと。それでね、彼は言ったんで、返せって言ったらね、その人がですね、許してくださいって言ったの。そしたらね、許すもんかって牢屋にぶち込んじゃったの。自分はこれだけ許してもらったのに、これをね、捕まえてやると。それ見てた人がね、って言って、王様にね、言ったら、この人ね、再び捕まったって話が書いてある。そして最後に、35節に効果である。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の血もあなた方にこのようになさるのです。だから、我々こんなに許してもらったんだから、私たちに対して腹は立つことあるじゃないですか。怒ることもあるし、ものすごい傷つくこともあるし、もう嫌だなと思うこともあるでしょう。でもそれを許してあげなさいよって。ということがこの後に書いてある。どういうことかというとね、二人が心一つにしようと思うとね、カチンとくるんです。許さないことがあるんです。で、多くの人はそれでもう離れます。ある方は教会から離れ、あるいは教会にいてもその人から離れ、夫婦でももう会話しない、ね、一緒にいない、楽だもん。でも奇跡は起こりません。どうしてかって、一緒にいたらね、カチンとくるんです。祈り出したらね、祈ると向こうがカチン、こっちへと向こうもカチン、カチカチって、それでカチカチからガチガチになってねでもそういう時ね、がっちり組むんです精霊が助けてくださる。許し合うんですよね。で、許し合って祈る時、奇跡が始まるんです。心を一つにして祈るっていうのはね、許し合って祈った時にどんな不可能でも始まるんです。よく聖書はね、愛し合うって書いてある。で、教会に愛がないなんて人はよく言いますけども、これ間違いないでほしいんだけど、愛し合うためには、愛し合うって一番どうでないかしら、許し合うことなんですよ。で、許し合うってことは許せないことがあるから許し合うんですね。ということは、愛の出発点は許せないことから始まるんです。本当に。で、人間が本当に自分が正直になってきたら、自分でも自分が嫌になることあるでしょ。そのお互いが出るんだから、ぶつかり合うんですよ。教会は神様の教会だから、いろんな人が来る。神はどんな人でも受け入れるから、そしたら会わない人もいるし、ぶつかる人もいるし、いろんな人がいる。でもその中で許し合うんですね。で、許し合うときに何が起こるかというと、奇跡が起こる。なぜかというとね、祈りの土台は十字架なんです。今日この向こうにあるけどね、十字架なんです。十字架って許しなんです。で、我々が何で祈りを答えられるかって、十字架があるから答えられる。十字架の前に立ったら、どんな汚れたものでも、どんな罪とでも、どんなふさわしくないものでも、この十字架によって祈るとき、必ず聞かれます。十字架は私の罪を完全に許して、覆ってくれるから。だから二人が一つになって祈るというときに、許し合って祈ると、この十字架の力が流れ出す。だから奇跡が起こるんですよ。サタンは知ってるからね、ぶつかり合う。話そうとするんです。やられてませんでしたやられた人はね、落ち込むことはないですね。それが策略なんで。もそこで本当にお互いが許し合うことにね、これ奇跡と逆転が起こるんですよね。でもね、それをね、知ってほしいですね。で、で、神様はいろんな方法で許し合わせてくださいますね。お互いを許し合って祈っていくうちにそれが来るということはありますけれども、もう一つはね、何か一つのことが起こって本当にもう祈りを聞かれるためにお互い許し合えることができるようになること。私の両親ね、お父さんは去年手に帰りましたけど、母は今84歳かな。年を取ってから本当に夫婦でもいつもいつも祈ってました。喧嘩してでもすぐ祈るときは一つになって祈ってましたね。で、孫たちはそれを見てるからね、本当にいい、仲のいい、よく祈る夫婦だと思ったでしょうけど、私は知ってる昔クリスチャンホームだったんですけども、母が結核で入院したことがあって、その時父は週に最低2回、多い時は4、5回行って、ものすごくね、夫婦が良くて家族が温かくなった時があった。試練ってクリスチャンにとっては祝福ですね。ところがね、お母さんが退院してきた。1年入院した後ね、退院してきて、でも自宅療養でまだそんな動いちゃいけなかったから、家に帰ってきて、小さな家だったんです。今でも小さいですけど、小さな家の中に母が寝てた。で、帰ってきて寝てられると、父 は一生懸命仕事して帰ってきて、仕方ないんですね、療養だから寝なきゃいけないんだけど、母親がいるのにご飯作っていろいろしなきゃいけなくて、ちょっと大変だった。でちょうどお姉さん2人が反抗期にちょうど入った。それでね、家族は砂漠になりました。私はちょうど中学から高校だったんですけどね。もうでクリスチャンホームの怖いのはね、聖書持ってるでしょ。聖書持ってるとね、聖書で裁けない人は世の中にいないんです。相手がクリスチャンだったらね、もうクリスチャンのくせにって、クリスチャンなのにこうね、もうで聖書でこれ裁こうと思ったら切れない人は世界にいませんから、もう本当砂漠になったんですね。そしてね、その時にちょうどお姉さんがですね、今のご主人ですけど、結婚した人ができて付き合い始めた。そしたらね、当時携帯がないから家に電話かかってくるでしょ、血が出るでしょ、もしもし、えすごかったですね、昔の父親ですからねでお姉さんは最初コンピューターシステム科ってもいてすごく良かったんですけど、なんかあの営業科に回されたんで、営業科はねすごいきつかったみたいで、もう仕事もきつくて、家でもその父親ともぎくしゃくしてものすごい悪かったな、関係が、ね、その結果ですね、ある日電話かかってきたんですか、職場から。お嬢さん来てませんけど大丈夫ですかって言うから、えってびっくりして見に行ったらいない。ほいで家のポストにですね、姉が書いた手紙が入ってたんですね。何があったらね、まるで自殺するかのような内容の手紙だったんですね。で弟は気楽なもんですね、死ぬわけないやと思ってですね、弟は。でも親はね、本当に心配したんですね。でそれでね、それでね、こう一生懸命あちこち連絡して探したけど見つからなかった。そして夕方から夜になってきて、二人で祈り出したんですよ。真剣でしたね。で小さな家だったんで、私は部屋2階が一人かかって部屋にあったんですけど、夜ね、まあ中3だったのかな、勉強してたんですね、どういうわけか、ね、それでこう階段降りてきてトイレに行くのに、そこ通らなきゃいけなかった、小さな家だからね。ところがね、両親が真剣を取ってるからね、ちょっとねどうしようかと思ったん。しかしやっぱり我慢できないそれでしばらく経ってから通っていったらね、私がトイレに行ったことも帰ってきたことも両親は気づきませんでした。夫婦で気が狂ったように祈っておりましたね。で確か夫婦関係あんまり良くなかったとあの時思ったんですよね。おそらく祈っていく中でお互い悔い改めて、お互い許し合って祈らざるを得なくなったんでしょうね。神の憐れみですね。でずーっと朝方まで祈ってたんですね。後から聞いた話ですよ、後から聞いた話ね。お姉さんはなんと北海道に行ったんですって、死ぬ前に北海道みたい。そんなこと考えてる人は知らないね北海道行った。そして海を見て死のうと思って本当に思ったんですって。で海っていうのはふーっと引き込まれることがあるから、あの自殺の名所って霊が働いてると思うから、とかね、やっぱり祈ってたからでしょうね。ふーっと思った時に突然ね、我に返ったんですって、やめようって思ったんですって。でこれ説明がつかないって、あの祈りって届くんですよね。それで戻ってきたけど、札幌のすすきのってあるんですね、こう繁華街にね。でももう夜遅いでしょ、ぼーっとしたんですって。もうなんかね、自殺を思いとどまったものぼーっとした。はって気づいたら、知らない男性とタクシー乗ってたんですって。そして変なホテルの前に行かれてね、びっくりしてですね、何するのって言ったらね、相手が言ったそうですね、何を今更ってね。そこからがうちのお姉ちゃんの本領発揮、ね、これやめてよってね、こうね、あもうなんか蹴飛ばした後靴を投げて、ドアを蹴って割って、それで叫んで走って逃げたってね。そしてね、当時携帯がないから甲子園に飛び込んだ。誰に電話したかというとね、今のご主人ね、彼に電話したんです。で兄貴も心配してましたから、まあ、今の兄貴ね、当時の使ってる人は、どこにいるんだったら北海道を出すということでね。で、まあ、兄貴がすぐ行くから青森まで来て、ね、私は青森まで来るって言って、 でも偉かった、この時よかった。電話切った後すぐね、私の家に電話してきたんです。私自分が父親になったから分かるんですよね、すごく分かるんですね。すぐに父親に電話してきてね、私の父親にね、今、まあ、信子っていうから、うちの姉がね、その2番目の姉が、信子さんから電話があって今ここにいるってことですって。で青森まで行けそうだから青森まで来てもらって、青森に迎えに行こうと思いますけども、よろしいでしょうかって言ってきたんですよ。で私自分は父親になって分かるんですけどね、昔はここで泣かなかったんですけど、自分が父親になったからですかね、私この話するとここで涙が出てくるんですよね。親父はね、その時ね言ったんですよね、ああよろしく頼みますって、でそれでね言ったんですよね。助かったと。こっから面白いの、あれだけ仲悪くて喧嘩してたのに、ね、結婚認めたらね、もう 信じられないぐらい関係良くなってですね、姉が来るでしょ、父親にですね、これ持っていきなさい、あれ持っていきなさい、で姉ちゃんがですね、ありがとうって持っていくでしょ、母親が言いました、あなたが来ると家のものはなくなるから二度と来ないでってそれぐらい関係良くなった、それで話は終わらないんです。本当に良くなってね、でしかもご主人の人ね、母親がね、その高橋って言うんですが、お兄さんが言うんですよね、孫だからね、孫、お母さんは孫君には遠慮してもらえのに、向こうの私には言いたいこと言ってるとか言って言うんですね。だから母も言うんですね、そう、まことはね気遣うけど高橋さんは気遣んでいいから何でも言えるとか言ってね普通そうはならないですよね。やっぱ祈りっていうのはね、一時奇跡を起こすわけじゃないですね。そして父が年を取りまして、私は長男で本来面倒見なきゃいけないけど、ちょっとそういう状況じゃなかった、経済的にも距離的にも、誰が一番世話したかって姉なん、2番目のその寝ぼこ姉さんなんです。しかも半端じゃない、うちの子供がね、何人か行った時に言ってました、信子姉さんの両親に対する使い方は尋常じゃないって、お金も時間も心も、それをバックアップしてくれるお兄さんも普通じゃないって、真似ができないって言ってましたよね。で私もそう思います。しかも喜んでやってるんです、義務感とか義理じゃなくて、もうやれることやってあげたいって心から思ってるんですね。で兄貴の方も、ね、やってあげなさいってバックアップしてくれるんですね。私はね思うんですよね、あの時の祈りっていうのはその時助けただけじゃないって、人生全部終わったんですね。でも確かあの頃仲悪かったってさどうして、だからあの祈りの中でね、きっとね取り扱われたんです、深くお互い許し合い、そして一つになって祈った時にね、その時の奇跡だけじゃなくて人生全部を覆う神の技が起こった。イエス様のおっしゃる言葉は真実です。聖書の御言葉は今も変わらずに生きて働いています。地上で心を一つにして祈るなら、夫婦でも親子でも教会のお互いでも三人が一つになって祈るといい。で一つになかなかなれないけど、許し合う時に一つになれるんです。でね、ぶつかることがあると思います。お互い罪人だからカチンとくることもあるでしょう。そこで投げないでください。そこでそれでもそこにいて神に助けを求めると許し合うようになる、一つになっていく。で一つになった時の祈りの答えっていうのは、その時奇跡を生み出すわけじゃない、神のすごく大きな祝福を生み出すんですね。これを覚えておいて、これが教会の恵みなんだ。でもちろん一人で祈ることも素晴らしい、さっき言ってましたね。でもそれともに、この教会で祈るっていうのはある意味でここを通過しないとできないから、みんな結構あるところまでやってやめちゃったんですよ。でもいいですか、ぶつかり合ったらね喜んでください。奇跡が起こる前触れです。もうダメだと思ったらね、頑張れとは言いません。神にすがってください。この人を許して受け取れるように、相手も自分を受け取ってくれるように、そして一つになって祈りを助けてくださいって、神は助けてくれます。で一つになって祈り出すとね、そこから神の技が始まるんです。でそういう証をねたくさん見たいですよね。そういう奇跡をお互いの人生の中に、家庭の中に、教会の中にあふれることを見たいですよね。で神様はねそれをなさる方ってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今も私たちに奇跡をなしてくださる神であることを本当にありがとうございます。一人一人置かれている状況も環境も願いも違うと思いますが、一人でのと同時に教会に来て共に狙うとき、人間ですから一つになれなかったり、時にはカチンときたり落胆したり、いろんなことがあると思いますが、お互いが許し合い受け取り合って聖霊の恵みの中で一つになって祈ることができるように、そしてたくさんの奇跡を、神の技を共に見ることができるように、どうぞ主が助け導いてくださいますように心からお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今一人一人が主の前に心を注ぎ出して祈っているこの祈りに応えて、一人一人を癒し解放し、その願いに応えて解決を与えてください。また離れている家族や友人のために祈っているなら、その人が今どこにいても そこにあなたの手を伸ばし、癒してください、解放を与えてください。特に今日は母の日です。お一人お一人のお母さん、その方の上に神様の素晴らしい恵みを与えてください。イエス・キリストの名によって体と心を癒されるよ。イエス・キリストの名によって悪習慣、それから霊的な縛り、イエス様の手目で今完全に断ち切る。宗教の霊、マリアの霊、二世紀人のイエス様って今完全に断ち切る。イエス様の名によってです、人々を精霊で満たしてくださり、神の愛で満たしてください。肩の痛みを取ってくださり、腰の痛みを取ってください。背中にあるなんか痛みというかプレッシャーというか重たさ、イエス様って目で背中にある重たさを、その人の力出ていけ。なんかいろんな人につまずいた方がいるんですね。でも主は言われます。あなたは私にはつまずいていません。私のところに来なさい。そして私を求めに教会に来なさい。私はあなたに現れ、そして私はあなたに共に祈り合う人を用意している。あなたはそこから私を体験し始めるでしょう。慌てずに一歩ずつ従ってきなさい。私はあなたを祝福すると称されます。あの肩が痛くて腕が上がらない人、その肩に触れてください。イエス様って目指る、よっしゃよ、こう腕が上がるようになりますように、どうぞ導いてください。あらばらばらばらばら、捧げることをしたいんだけどできないで葛藤を覚えている人がいますけれども、慌てなくていい。しかしはっきりの話があるときには喜んで捧げなさい。あなたはその10倍のものを受けると言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人に触れ、働き、また離れている家族や友人にあなたが手を伸ばして豊かに祝福してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ガーティとワーキング本マイク弾けれますかね。はい、じゃあそれでいきます。ガーティとワーキング本マイク、本マイク、本マイク。ガーティとワーキング本マイク、イエス・ヒーリーリーもう一度。ガーティとワーキング本マイク、本マイク、本マイク。God is working, oh my good, yes, he needed it, もう一度。God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes, he needed it. 仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。